1966年、マハーシヴァラトリのご講話より、他の人を幸せにするために、他の人に良いことをしなさい。
あるナースティカ、無神論者がブッダのところにやってきて、暴力的な言葉でブッダを挑発し、中傷しました。さらにブッダと弟子たちを非難し、最も邪悪な振る舞いを示しました。ブッダはそれらを聞いてはいましたが、少しも反応しませんでした。その哀れな男の口は疲れ果て、男は怒り狂いました。男はプンプン怒っていなくなりました。一言も言い返さなかったわけを尋ねられたとき、ブッダはこう言いました。
あわよくば客になろうと、誰かが家の戸口にやってきたとき、いらっしゃい、だの、いつ来られたのかな、などと言って、最低限自分が相手に気づいたことを示そうものなら、相手は家に座ってしまうだろう。しかしその相手に注意を払わず、話に反応しなければ相手は腹を立てて帰ってしまうだろう。
あなた方の多くは、いくつかの新聞が私に関する中傷をしていることを苦しく感じています。何かしなければいけないと多くの人が強く主張しています。しかし私はその人たちを制しています。なぜならそれこそが称賛と中傷の両方を扱う最善策だからです。海は溢れることも干上がることも知りません。海は常に満ちていて、威厳があり平然としています。
私はあなた方に、他の人を幸せにするために、そして快適に生活する手助けをするために、他の人に良いことをするように進めてきました。これはサットカルマ、有益な行為と呼ばれます。さて、嘘を並べて糧としている新聞は、道徳性の低い人々からわずかなお金をかき集めることができます。これもまた利益を生み出す行為であり、でっち上げの馬鹿げた考えを広めている人々は、それが誤りであり自分の頭の中で作り上げたことだと知りながら、それを行って喜んでいます。彼らを止めることはしないでおきなさい。
なぜなら一銭も使うことなく、あなた方は今彼らに喜びを与えているのですから。泥沼の中でどんちゃん騒ぎをさせておきなさい。喜びは自分の心、マインドから生じてくるものです。心が邪悪な時、心は邪悪な物事から喜びを引き出します。心が清らかな時、心に喜びをもたらすことができるのは清らかさだけです。
羅刹王であるヒランニヤカシプは、神はどこにもいないと宣言しました。息子のプラフラーダは、神は今ここにおわすと言いました。父は恥と滅亡を被りました。息子は祝福の高みに至りました。息子は、一切は神が多様に権限しているものであることを知っていました。
主なる神の歓喜、アーナンダに浸っているとき、あなたはそれより 小さなあらゆる歓喜の所有者でもあるのです。海に潜ったなら真珠を見つけなければなりません。カルパプリクシャ、願望成就の木のもとに行ったなら至福を求めなさい。あと少しの努力で最も巨大なものが手に入るとき、小さなものを絶望してはいけません。
人間には巨大なもの、至高なるもの、無限なるものと一つになりたいという自然な願望があります。というのは、ハートの奥深くにはそれと同一の至高なるものが存在しているからです。これは母を恋しがる幼い子牛のようなものです。どの子牛も自分の母はどの牛かを知っています。あなた方は子牛と母牛を何頭も所有しているかもしれませんが、子牛を自由にしてみなさい。すると一頭一頭が自分の母牛を見つけ出すことでしょう。それと同じように、あなた方は聖徳の糧と援助はどこで手に入れることができるかを知らなければなりません。それは神というあなたがそこから生じた存在からのみ手に入れることができます。
霊性の道の歩みには焦りがつきものです。というのは、あなたをさっと捉えようとして死が待ち構えているからです。ガンジス川の渡し場で何百人もの人たちが対岸から渡し船が戻ってくるのを待っていました。船が着くや人々は我先にと船に乗り込みました。船頭が渡し船を岸につけようとしている間、人々は同乗者や船頭と言い争い、互いに叩き合っていました。人々は内輪揉めと喧嘩、それと船代を値切ることに夢中になっていました。さらにもう少ししゃがむスペースが欲しいなどと要求していました。人々は自分たちの命が危険にさらされていることには気づいていませんでした。しかしその中にいた賢人が人々に警告を与えました。
兄弟たちよ、あと10分で私たちは岸に着きます。静かにしてください。そんな小さな欲は忘れて神に祈りなさい。
これが現代人の悲しむべき現状です。死に瀕していながらも人は大騒ぎをし、虚しい快楽のために貴重な瞬間を無駄にしているのです。間違いは自分と体を同一視していることにあります。体は自分が住んでいる場所であり、乗り物であり、器に過ぎません。自分を体の住人とみなしなさい。そうすればあなたの悲痛はほとんど消え去ってしまうでしょう。そして自己中心的なところが減るでしょう。それは他の体の住人である他者との親近感を感じるようになるからです。
かつてヴィヴェーカーナンダが海外を旅している最中にある町にいた時のことです。人々はヴィヴェーカーナンダの中に偉大な僧と造形の深い学者の顔を見出しました。そのためほとんど3日間ひっきりなしに 訪問者がやってきました。サーダナ、霊性修行に関する細かな点を質問する者もいましたが、多くはシャーストラ、経典の中に見られる論理、文法、倫理の難解さについて論を交わしました。学徒たちはヴィヴェーカーナンダが国家の構成のための問題点と解決策を示唆してくれることを求めていました。その場には隅に座って一言も話すことなく熱心にヴィヴェーカーナンダを見つめる老婦人がいました。その老婦人は3日間ずっとそこにいて、そばに寄る機会を待っていました。
ついにその機会がやってきたとき、老婦人はヴィヴェーカーナンダにこう尋ねました。
息子よ、何か食べ物をお持ちしましょうか。あの人たちはあなたに何も持ってきませんし、町に行って食べ物を手に入れるためのほんの数分間もあなたに与えていません。おっしゃってください。私が走って行って何か食べ物と飲み物をお持ちしましょう。
ヴィヴェーカーナンダはその母親の優しい心を大変喜んで言いました。あなたは本当に祝福されています。ほんのわずかな学識と奉仕への熱意が人を救えるでしょうか。思いやり、奉仕、隣人の立場に立って苦痛と悲しみを和らげようと努めること、これこそが恩寵を勝ち得るのです。愛と奉仕によって心からエゴ、自我意識、アハンカーラが一掃され、心に神が映るようになるのです。
ある男が別の男に借金をして、借りたお金は明日の日の出に返すからと約束しました。すると相手の男が尋ねました。
しかし明日太陽が昇ることは確かなのか。
すると男はこう言い返しました。なら私が生きていてお金を返すことができることや、あなたが生きていてお金を受け取れることは確かなのか。
人生では全てが不確かです。ですからまさに今この瞬間から歩みを進め、あなたにそれが可能な間は少なくとも何歩かはゴールに向けて進みなさい。その試みそれ自体が主なる神を説き伏せて、あなたがゴールに到達するまで滞在を延長させてもらえるかもしれません。
神への愛は狂言や他の神の皆や見姿への嫌悪へと退化してはいけません。この種の弊害は今地位の高い人々へも影響を及ぼしています。しかしあなた方はこれを避けなければなりません。主なる神を崇敬し、罪の恐れを持って歩む人々は誰もが兄弟であり、あなたの近しい親類知己であり親族です。外見上の服装、言語、肌の色、崇敬や恐れを表現する方法などは少しも重要ではありません。
砂糖人形は砂糖であることに価値があるのであって、製造者によって与えられた形に価値があるのではありません。甘さが 人に砂糖人形を買わせるのです。その形が象であろうが、犬であろうが、猫、ネズミ、ジャッカル、ライオンであろうが関係ありません。それは個人の好みの問題です。どの砂糖人形も甘く、それこそが必要不可欠なことです。
甘さはマーナは、人間をマーダは神へ、プラブリッティ外へ向かうことを、ニブリッティ内へ向かうことへ、アーナンダ歓喜をさっとちっとアーナンダ絶対実在統合意識歓喜へと引き寄せます。こうした成長への欲求が大きくなると、定時の欲望と渇望は収まります。神に奉仕する最高の形、この世はすべて内在の神で満たされている。
この真実をプラフラーダは知っていました。プラフラーダはそれを学習と体験によって知っていました。プラフラーダはそれを常に存在する事実として知っていました。それゆえ目の前に現れた主なる神から、叶えてほしい願いは何かと尋ねられたとき、プラフラーダは父親を生き返らせることも、王国の再興も、長寿も、富も、名声も願いませんでした。プラフラーダは、
神様、どうか僕にすべての人の苦しみと悲しみを和らげる機会を与えてください
と頼んだのです。万人となって権限した神は、神に奉仕する最高の形はそれらの権限に奉仕して救済と喜びを与えることだと知っていました。口は甘美な慰めの言葉によって、そして手は害のない優しい行為によって、そのことを正当化しなければなりませんでした。体はウパバーサ、すなわち常に神の御前で過ごすことに従事していなければなりません。
ウパバーサとは、こうした神聖な日に自分のすべての思考と行いと言葉を神に関するものにしなければならない。そして神の近くで、神の中で、神のために過ごさなければならないということを意味します。それは食事をすることや眠ることといった肉体的な行為は二の次にして、瞑想とジャパを第一としなければならないという意味です。もし断食のせいであなた方の体が衰弱したら、神が責められることになるでしょう。つまりあなた方はただ自分たちが崇める神に対する人々の抽象を招いているだけであるということです。人々はあなたのところへやってきてこう言うでしょう。なんということだ、このサイババプージャーを始める前は君はもっと健康そうに見えたのに、今は痩せ細って弱って見える、動くのもやっとだ。それから人々は続けて私のことも同じ調子で話をするでしょう。
何事もやりすぎてはいけません。ほどほどにして賢明でありなさい。あなた方は私が万物の内なる促し手であり偏在者であるということについて話します。しかしあなた方はナバラートリや しばらあとりの時にここに来るのを妨げられると怒ったり落ち込んだりします。神は偏在であるということへのあなたの信仰心を裏切ってはいけません。特に女性は家の年長者と夫に従順であらねばなりません。夫や子供を邪魔だと思ってはいけません。夫に対しても子供に対してもほんの少しの嫌悪感も抱いてはなりません。夫を主なる神とみなしてあがめなさい。ヤショーダーがシュリ・クリシュナに奉仕したように、子供をクリシュナとみなして子供に奉仕しなさい。夫と子供の中にあなたがあがめている主なる神を見なさい。クリシュナ・デーバラヤ皇帝の時代に伝染病が発生し、あっという間に広まっていきました。その伝染病はネズミを通して広がると伝えられたため、どの家にも猫一匹と餌代としての猫手当が支給されました。しかしネズミの数は一向に減る気配がありませんでした。数日経って分かったことには、皆猫手当を不正に別なことに使ったために、猫はネズミを捕まえて食べることなどできないくらい弱ってしまっていたのです。猫には餌をやらなければなりません。そうすればネズミを食べることもできるようになります。それと同じように体には食べ物を与えなければなりません。そうすれば悪い行い、快楽趣味の欲求、邪悪な性癖を力強く攻撃して沈めることができるようになります。この作業が行われなければ人間の中の神性が開花することはないでしょう。木の幹の周囲の土は時々掘り返さなければなりません。そうすれば根は強くなります。枝は剪定しなければなりません。そうすれば花を咲かせ実をつけるようになります。それと同じように人も心の淵を掘り起こし、性格の悪いところを伐採して生命という木の手入れをしなければなりません。
プージャーで花を供えるのと同じように、すべての行いを神の御足に捧げるという姿勢を守りなさい。すべての呼吸を神への供え物にしなさい。災難に狼狽してはなりません。災難は神の恩寵の行為とみなしなさい。もし事故で手を失っても、命が助かったのは主なる神の恩寵のおかげだと信じなければなりません。神のサンカルパ、決断なしには何事も起こらないということを知っていれば、起こることのすべてに価値が伴います。あなたは裏庭に生えているつる草をほったらかしにしているかもしれませんが、もし賢者が通りかかって、あれは蛇の毒を消すことができる珍しい薬草だと言ったら、あなたはそのつる草の周りに囲いをして子供が遊んで葉っぱをむしらないようにするでしょう。主なる神がすべての原因であり源であると知っていれば、あなたはすべての人を謙虚に敬意を持って扱います。それこそがあなたを早くゴールへと至らせてくれる道なのです。
ナタラージャ、ナタラージャ、オンナマシバヤ、ナタラージャ、シバラージャ、シバラージャ、オンナマシバヤ、シバラージャ、才の光を、シバの力を、我の心に授けたまえ。才の光を、芝の力を、我の心に授けたまえ。命に宿る芝の鼓動は、針を針を張り払おう。命に力を我の心に授けたまえ。才の光を、芝の力を、我の心に授けたまえ。命に宿る芝の鼓動は、針を針を張り払おう。命に宿る芝の鼓動は、針を針を張り払おう。ナタラージャ、ナタラージャ、オンナマシバヤ。